先進的な共同事例を実施されました埼玉チャイルドライン専務理事太田久美さんをお迎えしてお話を伺いいたします。聞き手は NPO 埼玉ネットの松尾道夫です。
まずですね、チャイルドラインっていうのは、まあ、有名な団体なんですけども、改めましてですね、活動の内容って言いますか、そこへについてお話しいただけますか。
はい、私たちチャイルドラインは18歳までの子ども専用の電話になっています。
うん、
子どもが何か困ったことがあるとかね、
うん、
誰かに話を聞いてほしいとか、
うん、
そんな時にかけてくる民間の電話です。
うん、これは全国的な組織だと思うんですけども、ちょっと埼玉チャイルドラインっていうのはどういう位置づけになってるんでしょうか。
はい、それは全国の団体はすべて同じ立場ですけれども、全国の団体が65団体ですかね、今36の都道府県にあります。
はい、
でその中の一つの団体になっています。で日本のチャイルドラインは、各地のチャイルドラインが子どものためとかですね、子どもを支援していくためということで、運動体としてそれぞれが活動を始めた、そこが今連携をしているという形になります。
組織的にはこう各地域でこう始まったものが自然とこう連合になったという、そういうものなんですか。
その仕掛けはやっぱりありました。1998年になりますかね、
はい、
当時のですね、文部省ですね、文部省に働きかけをした世田谷の市民がいます。でその人たちがイギリスにチャイルドラインがあるということを紹介しまして、視察にイギリスまで行っています。で、官房長官の河村武雄さんも文部大臣の時にイギリスチャイルドラインに視察をしています。で1998年国会内に超党派でチャイルドライン設立推進議員連盟というのができました。で時を同じくしまして、特設のチャイルドラインが東京と世田谷で行われました。でその後1999年に、チャイルドライン支援センターというのができまして、日本にチャイルドラインを作っていくことを支援していこうという団体が NPO 法人ができたわけです。でそこからの発信で全国に広く広がっていったということがあります。
これはチャイルドラインの活動っていうのは、まあ、フリーダイヤルで子どもが困って電話してきますよね。まあ、それに対するアドバイスをしていくと。ただこれを運営していくっていうのにはお金がかかりますけども、そこら辺はどういうふうになってるんでしょう。
まず一つ申し上げておかなきゃいけないのが、アドバイスはしないというのがチャイルドラインです。子どもの話を聞いて、子ども自身がその自分の解決方法を見つけていくことを、エンパワーメントしていくことを支援していくという電話がチャイルドラインです。そして、やっぱり運営費はかかりますね。各地のチャイルドラインの運営費、それから全国をつないでいる支援センターの運営費、それから子どもたちが今フリーダイヤルで全国からどこからでもかけられますので、その費用を捻出をする、それはいろいろな面での費用があるわけですけれども、各地の団体はすべて自分たちで運営費を賄っています。ですから埼玉チャイルドラインは埼玉県内でやっぱり運営費を賄っています。で、全国の方になりますと、その子どもたちのフリーダイヤルの、費用ですとか、そういったもの、企業との共同ですね、企業といろんなことをこうお話し合いをしながらですね、お金を集めていると。それから一般市民の方、それからこちら側からの働きかけではなくても、今の日本の中で子どもを支えていきたいと思われる企業さん、そういったところが、ご支援を申し出てくださって、していただいているというところもあります。
埼玉の方の話になるんですけども、埼玉の方ではやはり支援者っていう、支援者獲得っていうのは非常に重要なことだと思うんですけども、そこについてちょっとお話しいただけますか。
はい、私たちが一番大事にしていることは、市民に支えてもらう、そういう団体になることですね。ですから、一つのところからうんと大きなものを、欲しいんですけれども、それはなかなか難しい状況でもありますが、それを一本大きなものをもらうというよりは、市民 多くの市民の人たちが、うん、あ、子どもたちを自分もできる形で支えていきたいなと、うん、そういう思われる市民の方たちを増やしていく、これは私たちは運動隊としてやっていますから当然のことなんですけれども、うんうん、そこで の, あのご支援をいただいていくことを一番あの大事にしています、
うんうんうん、あの幅広くまあ募金をこう集めていくっていうことだと思うんですけども、で今最初にあの18歳未満の子どもを対象にしてるっていうことなんですけど、現在はまあこう子育て中のママだとかパパが非常に不安を持ってる時代なんですが、そこについてのサポートっていうのはどういうふうにお考えでしょうか。
はい、とても重要だというふうに思っています、うん、多くの場合に虐待もお母さんや、うん、お父さんが思い通りにならないということもありますけれども、うん、本人が疲れすぎている場合に起こってきたりとかもあるというふうに思っているんですね、うん、で、お父さんお母さんたちが少し自分がほっとしたり、うん、これでいいんだっていうふうにね、うん、思えたり、うん、それがないと子どもたちの方に、うん、テレビで流れるようなニュースで流されるような大きな虐待ではないにしても、うん、子どもの方にいろいろな害が及んでくるということが起こってくるというふうに思っています、うんうんうん、ですから私たちはお母さんたちを支えていく、うん、ここも大事だと思っていますので、うん、週に1回ですけれども、うん、お母さんたちのためのライン、うん、子育てラインっていうのをやっています、
うんうん、そういう複合的な形の支え合いっていうのは大変必要だと思います。で企業とかですね、まあ、支援者に対するメッセージといいますか、あのチャイルドラインの思いとメッセージをちょっと最後にお話しいただけますか。
はい、子どもたちはとても今自信をなくしています、うん、そういう電話が数多くかかっています、うん、でこのまま自信をなくした子どもたちが社会に出ていって、うん、仕事ができる大人になるのでしょうか、
うん、
今私たち大人は子どもたちをそういう意味で育てていく、うん、我が子だけの幸せではなくて、うん、我が子が幸せになるためにはその時代その社会が、うん、あの幸せで安全でなければいけませんので、全ての子どもたちが幸せを感じて育っていけるように、うんうん、企業の方たちに特にご支援を願いたいというふうに思っています。子育てを母親だけに任せるのではなく、企業人として父親として人間として子どもたちをサポートしてくれる、そんな風になってくれたらきっと子どもたちは皆さんの会社で働ける大人に育っていくことだろうなというふうに思っています。
埼玉チャイルドライン専務理事太田ひさみさんをお迎えしてお話をお伺いいたしました。聞き手は NPO 埼玉ネットの松尾道夫でした。